ムのラジオ。
はい、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんな話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、今日のゲストです。
はい、J1DLJ 田中と申します。
はい、ディレクター J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ちょっとね、悲しい お知らせなんですけどね、熊本地方で地震が、はい、
そうですね、また大きな地震がね、
はい、
ありましたね。
震度7、はい、うん、超えるという感じでね、はい、余震もすごかったということ
で、余震もね、6プラスとか6とかって、ね、はい、多いですよね。
多いですね、
うん、まあ、そんな中でね、亡くなられた方の、ね、ご冥福を応援したいと思いますし、はい、またいろいろとね、被害に遭われてね、はい、大変だと思うんですけれども、余震がね、まだちょっと続くと思いますのでね、落ち着いてね、行動していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではね、今週もね、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日はね、最初にね、ご紹介しましたようにね、水戸のアマチュア無線の歴史を作ったと言ってもね、過言ではないと思うんですけれどもね、J1DLJ 田中さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、ね、田中さんはね、いろいろなことをやってらっしゃるんですけども、はい、まず自己紹介からしていただこうかなと思うんですけれどもね、はい、アマチュア無線歴という感じではどういう、
そうですね、免許を受けで昔の電話機をですね、はいはい、電話機アマチュア無線技師を受けて大体50周年。
50周年、
はい、
あ、すごいな、
はい、大ベテランでいらっしゃいます、うん、本当に、はい、
何歳ぐらいの時にアマチュア無線スタートしたんですか。
そうすると年が分かりますか。
いや、やめときましょうか。
いやいや、高校1年の16歳ですね。あ、 10月に受けまして、うん、はい、
やはり高校とかそういうところで無線のなんか、周りにそういう、
いや、僕商業高校だったんで、うん、はい、周りはいませんでしたね。
そうなんですか、はい、その問いとは結構ね、高校とかでもね、アマチュア無線クラブとかね、そういう文化系のクラブとかでもね、割と活発にやってるってところだと思いますんでね。
ただ割と水戸は非常にそういうクラブ曲が多かったんで、あと昔の子どもの科学っていう雑誌から、無線というか受信の SWL の方からずっとやってましたので、そこからの流れですね。
なるほどね。雑誌といえばそういう初歩のラジオとか、
そうですね、
やっぱり自作とかそういうのをされた、
そうですね、
当時結構ね、
フロックもついてましたし ね、 ね、
実体配線って言ったら懐かしい
そうです、うん、
当時まだ真空管からトランジスタへ変わる、そういう時期ですよね、うん、なかなかいろいろとそういうところにやっぱ興味を持って、
そうですね、
で SWL とか始めて、
当時ラジオもね、開局しましたし、はい、試験放送なんてのはいっぱい出てましたから、はい、
そうですね、 FM 局が結構ね、その頃いろんなところ
で
出てた、ね、
でも多分茨城県の場合は FM ないんですね。
そうかそうか、失礼いたしました、
AM 局ですね、
はい、
のテスト放送なんかを一生懸命ゲルマラジオを作って、ね、聞いてましたね。
その頃なんですね、
そうです、はい、
なるほどなるほど、はいはい、そういうことかでスタートされたということで、もう50年ということで ね、 すごいですね、
はい、
で、どういうふうな周波数とかね、どういうふうなモードとか、
そうですね、昔はやっぱり7メガヘルツとか、はい、それからローカルラグチューが 3.5 メガでしたね、
はい、3.5 でローカルラグチュー
でしたね、
なるほどね、
で7メガは SSB はまだまだいなかったかな、
うん、
ですから
AM ですよね、まだ
AM ですよね、はい、でその時に AM だけだとちょっとね、うん、下の方行くと CW が聞こえてじゃあもう覚えちゃうと言って、うん、その当時 CQC ですね、そのシートってご存知ですか。
はいはいはい、
はい、
ビニールのレコードですね、
はい、そうですね、はい、それの付録がついてたんですね、
そうなんありましたね、
でそれを一生懸命覚えて、33回転を45回転にして78回転にしながら
スピード上げるわけですね。
そうですね。あと針を途中から下ろして、最初からやるともう覚えちゃいますから、
はいはい、
最初からやらないで途中からやるとかして、
まあ、いろいろと工夫されて、
そうですね、
そうですね、若かったからでしょうかね、大体1週間ぐらいで覚えましたよね。
あ、で電話球では出れないんで電信球、
そうですね、電信球と2球、で周りに工業高校の友達がいっぱいいたんで、皆さん2球受けるとんで、じゃあ一緒に受けちゃおうかなと思って、
次の年に
2球受けたんですね、
なるほどね、
それで無事
合格、そうです、はい、
あ、よかったですね。で
それからも SSB もスタートした頃だし、で、ね、CW も含めて、ね、HF でバンバンと、
ただやっぱり性格的にね、わーって喋るよりもね、なんか暗くアマチュアさんが暗い趣味でしたよ ね、 なんかね、
昔は言われてましたよね。
だからまあそれに合わせてかどうか分かりませんけど、はい、CW の方がなんか面白くなって、
はい、
で飛ぶんですよね、やっぱりね。
そうですよね、
ね、
だからまあ基本的にこう CW、ほとんど CW ですね、今でもね、
で当時からもう、英文プラス和文もされてたんですか。
いえ、和文はもう、やってないですね。まだ10年先ぐらいになりますね、
なるほどなるほどね。まあ、そういうことからスタートされて、
そうです
ね、最近近年はどんな感じですか。
近年はやっぱりワークバンドと、まあ、CW 中心ですね、
やっぱりまあ元々培った CW の、
そうですね、あとやっぱり新しい周波数ですと、CW ですとそんなに曲数もいないから結構ね、
そうですね、
DX もできます
し、はいはい、競争相手が少ないですよね。
そうですよね。
はい、
まあ、10メガとか18メガとか飛んでいきますもんね、
多分飛びますもんね。
10メガで最初にニエレの HB9 のでっかいのメーカー製のを上げたのは僕とあと1人ぐらいだったかなと思いますよ。
10メガと2エレの HB9 結構でかいですね。あ、フルサイズですからね、基本は HB9 は。私が、ね、HB9 の、ね、21メガ
と、
割と小ぶりなんでね、屋根から はみ出さない程度ということだったんで、
で当時DXCC は10メガ認めてないんですけども、
そうですね、
それでも一応申請したんですね、したら丁寧に文章で書いてきて、一応 CW として発行しますっていうことで、10メガのカードで、申請してますね。
なるほど、
それが初めてですねって書いてありましたね。
あ、そうですか。
DXC の初めての、
そう、
すごいですね、それで、ね、10メガのね、はい、
なるほど、
あとはまあ新しいことでしょうかね、サテライトとか SSTV とか、それからファクシミリとか、そういうのをずっとやってましたね。
ほとんどのことに、
そうですね、
そうですね、
なるほどね。以前ねアワードについてね特集したんですけどね、実は田中さんはアワード発行されてるということ
をお聞きしまして、
どんなアワードなんですか。
水戸コマーシャルアマチュア無線クラブというところの会長をやってるんですけども、そこで TSA とかですね、TSA というのは The Station Award、自分のコールサインをこう綴るものですね、それから水戸310賞、310って水戸の郵便番号は310で
水戸
になって、
いや、すごいな、水戸で310
です。そうなんですね。
まあ、郵便番号ね。
そうです。
はいはい。
つくばの電話番号が298なん
ですよ。そうそうそう。
あれもびっくりしましたけどね。
なるほどね。
まあ、あれはうまいことあったんかなと。
そうですね。
まあ、水戸が310
なんですね。そうなんですね。
なるほどね。
で、それを知ってたんで、その3曲、水戸の曲を3バンドで10曲とか、アワードとか、あと常磐自動車道とかですね。5種類ぐらいは発行してます、
あ、5種類ですか、
はい、
すごいですね、
すごいですねそれ。
結構アワードって、まあ、発行する手間っていうのは結構大変じゃないんですか。
そうですね、最初は大変でしたけどね、今は、その TSA っていうのは今3200枚ぐらい、
あ、そんな
にですか、すごいですね、
30年ぐらい発行されてますから、かなり日本でも、発行数が多いと思います。
なんかすごい難しいですよね、あのルール。
そうですね。
はいはい、
自分のコールサイン、
ですね、
ラストレターで自分の数字っていうとことは、SWR のカードがないとできないんで、
はい、
ああ、そっか。
そうなんです。
最近ですよ、ね、SW カード来ないですもんね。
そうですね、
あの海外からちょこちょこ来ますけど、ね、
あ、そうです、
国内から来ないですもん ね、 ねで
海外の場合は数字で終わらずに普通のコールサインみたいなのもありますからね。
そう、 あ、そうですね、そうですね、
あの国内は、ね、JA の数字5桁だったけど、なるんですけれどもね、
この TSA もたまたま出した時に、ドイツの無線クラブのところで取り上げてくれて、それで海外からも結構、
なるほど、
申請が来るようになったんですね。
そういうことはあの、国内だけじゃなくてもうワールドワイドから申請来るわけですか。
来ます。
なるほど、まあ、特に最後数字で終わらなければいけないというのはこれ結構
難しい、
難易度が高いんで、
難しいですね。
やっぱり30年やってまた3000曲というのはやっぱり そういうところの困難さという
か、なるほどね、
難易度がね、難易度がやっぱりこう燃え上がらせるんでしょうかね。
割とでも外国は SWL の方も多いですよね。
あ、結構多
いですね。
なかなかね、国の状況で無線局も開局できないから SWL をっていうのもありますし、
でどうもあの無線をやってるんだけども SWL もやってるという方も
いらっしゃいますね。
私もあのちょこちょこあの EQSL とかいう電子ログでやってるんですけども、あの、いわゆる SWL の方からの請求があるんですよ、結構多いですよね。
多いですね、来ますね。
だからそういうのも結構やっぱり楽しみにされてね、やって
る。そうですね、そういうのを利用していただいて、もともと SW やってたんで、それをこ うまく使えるアワードないかなって言って、そういうので作ったんですけどもね。なるほどね。
その辺のアワードのじゃあ詳しいルールちょっと後半で、お伺いしていきたいと思います。
和歌山県立東院高等学校1年西本凛です。アマチュア無線4級取ったばっかりでまだいろんなことをやっていきたいです。ハムのラジオ、
はい、後半もね引き続き JH1DLJ、田中さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ね、アワードのことなんですけれども、まあ、結構アワード あの発行大変だと思うんですけどもね、まずあの なぜアワードを発行したいなと思われた。
そうですね、やっぱりあの、いろんなワードがありますので、その中で自分があの思ってたようなその SWR、SWL やってて、その数字をね、うまく利用するアワードってまずなかったんですね。SW向けにとか、あのアマチュア局が SWL カードを集めてっていうアワードだったんですけど、そのミックスをしたのがなかったんで、これは何かなって考えてて、でそれであの TSA っていうのができたんですね。
そうするとやっぱり自分が、ね、ご自分でアワードをまあ申請する立場から、今度はやっぱり申請したいんだけどもこんなアワードないかなということで、もう自分で作っちゃおうと。
そうですね、TSA もそうですし、水戸もその水戸三一丸もそうですしね、
やっぱりあるきっかけで、まあ自分が欲しいアワードをやっぱり作って、まあ、皆さんに提供して、ね、あの発行したいという、まあ、そういうところがスタートなんですね。
でここへ来る前にちょっとアワード数えましたら、350枚ぐらいありましたね。
すごいですね。
すごいな、ということで、まあ、あの発行されてるだけじゃなくて、たくさんアワードも集められてるということで、そうですね、それだけ集めるとやはりこんなアワード欲しいなということで、やっぱり自分で作りたい、そんな感じですね。で、あの今おっしゃいましたけど、もう300を超えるアワードを取得されてるんですけれども、まあ、これ代表的な、これは難しかったなとかね、これはすごいなとか、なんかありますか。
そうですね、やっぱり、ね、あのドイツの DIG っていうディックが発行してるアワードは、やっぱり年数もかかりますし、やっぱり大変だったかなっていうのありましたね。
それはどんなルールなんですか。
指定された国をこう取るんですけども、それもこう、大陸ごとに取っていくとか、あと結構こう厳しい条件があるんですよね。
DXCC とはちょっと違うけど、
そういうクラブが発行しているので、
やはりあの、まあ、この番組でも、ね、よく言ってるんですが、やっぱり長く続けるコツという、ところですよね。
そうですね、
まあ、難しいというよりも、まあ、そういうあの、まあ、時間をかけて、まあ、ゆっくりと、まあ、いろんな、まあ、周波数なり、まあ、コンディションによっても、ね、電波って飛ぶ形違うんで、そういうのでやっぱり組み合わせて、まあ、ゆっくりじっくりと、趣味を続けるという、まあ、そういうところでしょうね。
そうですね、
そうですね。ですから最初はやっぱり日本の AJ で、からやっぱりその次はあの当時ね、もう50年ぐらい前ですか、やっぱり WAJ もやっぱり難しかったですよね。やっぱり島根とか鳥 取りとかあの辺が、ねはいはいはい、やっぱりなかなか出てくる曲がいなくて、
うんそうですね、
47都道府県というのも大変でしたし、
だからそういう意味でやっぱり目標の一つが、はいまあ、ワードはありますよ ね、
すね、
なるほどなるほど、うんでまあ、その中で、難しいとかあります、気になるアワードでまだこれ取ってないけどもこんなこれ取らなあかんなとなります。
あそれはやっぱり、全世界更新ってやつでしょうかね。
あ
オナーロール、
うん、そうです ねあれはまだ、200ちょっとぐらいしか行ってませんから。あ300いくつありますよ ね、 あれね、
今330行って
るんですよ ね、 そうですよね。
339とか言ってましたね、
339ですね、
はい、
で330からオナーロードなんで、
そうですよね、はい、だからそれをまあねコツコツと一個ずつやっていこうかなといってもやっぱり世界の情勢がね、なかなか難しいですからね、
そうですね、
まあ、これはねお国の事情がね必ずこれは無線というのが
絡みますからね、
絡みますんでね、
ただこれだけ長くやってると今は戦争とかなんかで全然出てこない国なんかのカードもありますからね、
そうですね、
やっぱりちょっと自慢できるかなっていうのもありますよね。
そうですね、昔はできたけど今できなくなっちゃったっていうところがありますもんね。
でまあ、国が、ね、分かれる場合もありますし ね、
そうですね、
その時は新しいコロサイとか ね、
うん、東西ドイツなんかそうですもんね。
そうですね、
うん、あと日本国内でいうとやっぱり消滅した市がありますから、特に近くですといわき市になって昔は4つぐらいに分かれてたのがいわき市になって、
で
そのそういうカードもありますからね、
うん
うん、そういうのはちょっと、うん、
ちょっと自慢したいな
そうですね、
う
ん、
まあ、そういうのも面白いですよね。
そうですね、
で ここで言うとやっぱり那珂湊市とかね、勝田と一緒になって、
はい、
今日立中になりましたからね、はいはいはい、
なるほどね。
そうですか、先ほどの TSA アワード、具体的なルールはどうなってるでしょう。
ですね、自分が更新または取得したカードのラストレター、
はい、
一番最後で、はい、自分のコールサインを続くんですね。だから JH1DLJ 私でしたらなんとかなんとか J っていうのと、はい、それから SWH も最後で、
はい、
SWR がだから SWL は一番が来ないとダメですけど、
そうですね、
欲しいってわけにいかないので待ってるほかないんですね、
う
ん、
そうですね。
じゃあ JH1DLJ だったら ITH がもう使えるわけですね。
そこの
私のやつ使えるんですね。
そうですね、
はいはいはい、
あそれで綴ると。
そうなんです。
でそれは例えば周波数とかモードとかは全然関係なくて申請できるわけですね。
はい、ミックスでもいいし、はい、CW でも SSB でも、
はい、
今流行りのデジタルでも、
はい、
全部突起って言って、
はい、突起事項でやられるんですね。
そういうこと
ですね。それはいいですね。
ミックスだとまあどういうモード
そうですね、
それでもいいですよと。
ですから一つミックス取ってあとはまあ自分のね、ちょっと活動してる周波数とかモードでもう一回取るとかっていう方法も、はい、
うん、
あ、
そうですね、あ、そうかそうか、
そういう
面白み。別に1枚だけいただくんじゃなくて、いろんな突起をつけていけば、
そうですね、
ずっと増えていくわけですよね。
うんうんうん、
なるほどね。
でもその数字が難しいですね。
そうですね、
はい、
そうか、0から10まで、あ、9まで10個あるわけですね。
そうなんですよ、ね、うん、なかなか来ないですよ。
そうです、
ね、だからワイルヤの人は1が欲しいわけですね、みんなね
10分の1の確率です、ね、リスタブレルの方
もね。
なるほど、まあ、今後ね、まあ、アワードを、まあ、5つほど発行されてるんですけど、はい、これからまた新しいアワード発行される
というのがあります。そうですね、少しずつ考えて、皆さんにこうこんなの考えたけど、ね、できるかなとかっていう挑戦みたいな感じで、
逆にリスナーの方々からこんなワードないのという、
あ、そうです ね、 ね、
リクエストもいいですよね、
いただければちょっとね田中さんの方に、
はい、
我々で発行しろって
あ、そうですよね、
ハムのラジオアワード、
あの綴り方ってのがありますから、ハムのラジオ
って、そういうのもありますよね、
最後の、ね、レターで綴る、
レターで綴るとか、
ね、いいですね、はい、それいいですね、
ちょっと考えないといけないです、
はい、そうですね
はい、ということでね、今日ちょっとね、アワードの話ばっかりになっちゃいましてね、実は田中さんね、ARDF もね、力がいらっしゃってることなん で、
はい、そうですね、
ちょっと今日時間なくなっちゃいましたんでね、来週もね、来ていただけますですか。
はい、
はい、で、
ARDF は
また来週お話いただくということでね、
はい、
今日はまずアワードということでね、はい、まあ、私もちょっと、アワード、実はあんまり1枚しか持ってない
です、実は。あ、そうなんですか。
それは少なすぎます、
はい、
うん、私は JAL の発行のアワードはね、うん、何枚か、
あ、なるほど、あ、
この間今 JAL の90周年でやってますから、
はい、
あれはいただきました
から、そうですね、はい、まあ、いろんなね、 時期ごとにいろんなアワードありますし ね、
そ う、 ですね、
そういうものはもうその時期しかないですからね。
そうですね、
ぜひぜひ、まあ、やっぱりアマチュア無線の一つの楽しみ方の、
そうなんです、勲章じゃないけどね、はい、そういうふうになります
よ
ね。
ご褒美ですからね、
ご褒美ですからね、は
い、ぜひ先ほどあの TSA、
あ、そうですね、
TSA 挑戦しなきゃ
いけない、まずは自分のコールサインを、はい、ということですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ラジオ、お便りのコーナー、
はい、お便りのコーナーということでね、はい、今日もねお便りいただきました、ありがとうございます。JS1JDF 中澤さんからいただきました、ありがとうございます。プレゼント届きましたということでね、
はい、おめでとうございます、はい、
12日プレゼントがリオさんから届きました、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、いただきました。その本なんですけどね、リオさんの写真付きで執筆されていましたということでね、
はい、ちょっと記事書かせていただきましたですね、はい、拙い文章で、
いえいえ、
サインすればよかった、
あ、なるほどね、
サイン良かったですねあの裏にあのペンギンのシールを貼って、
あ、そうですか、
はい、あのハムのラジオのシールとペンギンのシールをお出しもしましたので、はいはい、
そうですね、あの SNS ではペンギンさんです
ペンギンさんなんで、はい
はい、ありがとうございます。あの初めてお声を拝見しましたが、イベントでもぜひお会いしたいと思います。
はい、ぜひともお会いしたいと思います、はい
は
い、
次はハムフェアかな、
あ、その前に多分、うん、栃木、まあ、あ、じゃあ、茨城ハムの集い、
はい、茨城ハムの集い、うん、それから
茨城ハムの集いがありますので、
あと関ハムもありますので、
はい、
そうですね、
はい、あ、関ハムはね、ちょっと中澤さん、
あの、
ミブなんでちょっと遠いんですけど、
そうですね、はい、
はいはい、ということでね、お便りいただきありがとうございます。
ハムのニュース
はい、ハムのニュースということでね、
はい、
今日もね、ハムライフ .jp からいただきました、ありがとうございます。はい、まず最初のニュースです。 DV モードの中継機を搭載ということでね、はい、史上初の D スター衛星、南米物量か、
はい、
ギアナから4月22日に打ち上げということでね、はい、あの次世代の航空宇宙のプロを教育するという一環として、欧州宇宙機構、これ ESA ということで、ヨーロピアンスペースエージェンシーが、はい、あの進めているということなんですね、はい、あの日本初の D スターがもうヨーロッパまで ね、
そうですね、
もう衛星打ち上げたということでね、もう世界的なね、スター、あの、
そう、本当のスターになりました、
スターになりましたね、はい、D の星で、はい、あのこれからね、あの D スター、地上だけじゃなくてね、
はい、
もう宇宙にも進出ということでね、はい、うん、ということなんで、
ね、いいですね、
いいですよね、
はい、まあ、直接だからあのなんですか、今まではレピーターの方が多かったかもしれないですけど、
う
ん、今度は直接ね、
そうですね、
はい、直接も、うん、なんていうの、ダイレクトモードでお話ができるっていう機会
が、うん、これ実はね、まあ、大人たちというよりも、ね、これ、はい、学生さんのチームが開発したというか、ま
あ、
これまた特筆することなんですね、
あ
の3組の、ね、学生チームさんが、ね、開発されたらしいんですけれども、
あ、はいはい、
打ち上げ自体は、ね、あのベルギーの、これはリエージュ大学ですかね、
はい、
この学生さんが制作した衛星に、ね、史上初となる DV モードということで中継機が搭載されると、
いいですね、
すごいですよね、だからあのこれ、もうほんまアマチュアのアマチュア、
はい、
という形ですよね、
日本だけなんですかね、
まあ、それはまた別の話をしまして
ちょっと固まっちゃいました
けど、はい、ということです、はい、ありがとうございました。次のニュースです。許可を受けていない無線設備で免許上に記載のない周波数を使用ということで、
はい、
関東総合通信局埼玉県のアマチュア無線化に64日間の厳しい従事停止処分ということで、これかなり厳しいですね、
厳しいですね、
はい、4月13日関東総合通信局は2015年10月7日に埼玉県比企郡、鳩山町かな、はい、埼玉県警本部生活安全部生活経済課と西入間警察署の共同取締りにおいて発覚したということでね、
はいはい、
これ実は許可を受けていない無線設備、
うん、
それもまた免許上に記載されていない手話数を使用ということでね、これアマチュア無線の免許はちゃんとお持ちなんですけれども、
はい、
免許上に記載されている以外のことをやったという感じですね、
はい、ということですよね、
はい、まあ、このぐらいわからないんじゃないかなというんじゃなくて、やはり実際に運用したいのであればちゃんと無線局の、ね、局名を申請する、
はい、
とやっぱり電波というのは、ね、まあ、公共の資産なんで、
そうですね、
やはりやっぱり許可 こういう許可制なんでね、どうしてもね、はいはいはい、それから取ってやると
免許もらうということも重要ですよね。
で、最近ね、そういう取り締まりもかなり厳しくなって、最近取り締まり厳しいのは割とモービル関係が多いんですけれども、はい、最近 HF 関係もこの三浦の方の、総通のね、三浦の方のでの摘発が結構増えてますよね、うん。そういうところで皆さんもね、ちゃんとやりたいことはやっぱり合法的にきちっと申請すると、
きちっとやりましょう。
そうですね、やってはいけないというわけじゃないんですよね、はい、そうなんです。それをやっぱりちゃんと申請してやるということ
は
大切ですよね。
ちょっと手間は手間ですけど、はい、手間をかけてきちんと免許もらうというふうに、ね、はい、この国が決まってますから ね、
ルールはルールですからね、守らない
と思いますね、はい、はい、で特に最近テロ関係もあるの で、ね、監視もやっぱり厳しくなってきていて、はいはい、我々アマチュアに対してもね、厳しい、かなり厳しい処分がおりますので、
これは実は実刑なんでね、
はあ、確かに運用停止処分ですよね、
はいはい、処分というので、
ね、はいはい、そうですね、
やっちゃうんで、
この次免許申請するときはこうチェックがね、一つ多く作って
そういうことですね。
はい、
はいはい、ということでね、はい、今日のニュースはありがとうございます。
ハムライフ .jp さん、
ハムライフ .jp さんいただきました。
いつもありがとうございます。
岡山県立東院高校3年の北村武宏です。アマチュア無線4級取ってます。春から兄弟生です。アマチュア無線も頑張りたいと思います。ハムのラジオ、
はい、今日の、ね、ジングルはね、前ねご紹介しましたね、和歌山県の東院高校3年生の方々、1年生の方、さっき3年生かな、
うん、そうですね、
無線部の方々で、
はいはい、そうですね、
やっぱりフレッシュですね、
いいですね、
声が
いいですね、
うん、でみんな岩間取ったとかね、はい、いう話でね、うん、これからもね頑張っていただきたいんですよね。
そうですね、うんうん、
はい、ということでね、水戸周辺の講習会情報をお送りしたいと思います。まず最初に九州企画主催の分からご紹介したいと思います。第4級アマチュア無線技師の講習会です。これは6月の18日と19日、この2日があります。場所はですね、茨城県取手市の長谷ビル、こちらの方でね、開催いたします。申し込みがね、6月6日までの申し込みとなりますので、まだ時間ありますんでね、はい、ぜひぜひ、近くの方はね、
ご検討ください。
ご検討くださいということですね。はい。詳しくはね、九州企画のね、ウェブの方に載っております。また、お電話の場合ですね、九州企画のお電話の方をお願いいたします。03-5431-5732。03-5431-5732。こちらの方までね、お申し込みください。
はい。
茨城県の講習会のご紹介しましたけれども、九州企画ではですね、関東、信越、東海、近畿、この各エリアでね、講習会を開催しております。また水戸市の周辺では今のところ講習会予定ないんですけれども、ご要望ありましたらね、開催することができます。20名以上の、ね、受講者がまとまりましたらですね、あと講習会の会場ですね、はい、この確保が、ね、できましたら講習会を開催することができます。職場とか学校とかですね、からサークル、ね、クラブいろんなところでね、はい、20名以上集まれば、はい、検討できますのでね。
そうですね。最近は釣りクラブとかですね。
釣りクラブ、
ラジコンクラブとかですね。あ、いう団体の方からいただいてますね。
最近ドローンの、そうですね、ドローンのレースなんかで、はい、アマチュア無線の免許が必要ということで、
映像を送るために必要なんで、はい、
映像とかそうですね、
はい、4アマの需要が、
うん、はい、
ありますね、
受けたいという方が増えて
ますね、はい、増えてますね、はい、
やっぱりそういう単に喋るだけじゃなくて、そういういろんな映像通信とか、
は
い、
そうなんですよ、
そうですね、
なるほど、
ね、今は4アマで映像通信ができ
ますからね、
昔2アマ以上
だったんです、私が始めた頃も2アマ以上だったんですけど、
はい、ということで受けていただければというふうに思いますね、
はい、こういう講習会の、ね、開催はこのハムのラジオがまたリオさん、はい、結構ですね、ご連絡いただけましたらね、
はい、
ぜひぜひ検討させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
からね、九州企画は九州級企画なんですけども、これ実は4級標準コースと3級短縮コースが、アマチュア無線技師の講習会やってるんですけども、はいはい、実はあと2つありましてですね、
はい、
まず第1級第2級アマチュア無線技師の通信教育講座、
はい、
これ開催してるんですよね、
はい、勉強のご支援ですね。
そうですね、
はい、
これ実は次は平成28年の8月ですか、
木の対応ですね、
木の、はい、国家試験ですね、
開催されてる
国家試験ですね、はい、それに対応する、通信教育、はい、ということなんですよね。
これのもうすでにお申し込み受付中です。
受付中です
ね、はい、特に自分でね、本買っていろいろと勉強する方多いと思うんですけども、やっぱりピンポイントを絞って、
はい、
から、こういうふうな 勉強すればということを教えていただけるわけですよね。
そうですね、まあ、ガイド役、指南役みたいな感じですかね、はい、
家庭教師みたいなもんですかね。
そうですよね、
そういう意味でね、一夜間に山の受験をされる方から受験を考えていらっしゃる方ね、から受験したいんだけどもどうすればいいんかなという。
そうですね、
これ一番大きいですよね、
はい、電話でご相談いただいても。
そうですよね、
はい、お答えできますんで、
はい、うん、で特にこういう九州教育企画の、ね、通信教育講座で、ね、国家試験対策を、ね、考えてみてはいかがかなと、はい、
そうですね、
いうところですね、はいはい、から2つ目なんですけれどもね、次は、ね、アマチュアじゃなくて、ね、プロ資格なんですよね。
はい、
これは実は第2級第3級の陸上特殊無線技師、はい、これは養成家庭講習会とか、まあ、いわゆる講習会ですよね。
そうですね、
は
い、
じゃあこれは受講すれば、はい、あと試験があってそれに
最後に試験があって、ね、
勉強
をもらえ る、はい、そうですね、そういうことですね、
はい、これ実は結構まあ、アマチュアバンドではもうギガ帯とかね、高い周波数が結構に需要の多い勉強なんですよね、これ。で、最近のね、例えば放送局とか、いろんなそういう業務でも、こういう高い周波数を扱うということで、この免許というのは割と
必要な。
必要な。
そうですね。
ですよね。うん。だから、まあ、第1級まで取らなくても、2級、3級の陸上特殊無線技師があれば、
そうですね、
業務ができると。
割とね、必要なところが多いということ
です
ね。
そうですね。
で、まあ、仕事される方はまあ当然必要なんですけども、アマチュア無線を楽しまれてる方にもね、これぜひ、面白いなと、まあ、私、ね、実は私もリオさんも持ってるんですよね。
持ってますけどね、
はい、なんか一級手ついてますけどね。
一級手ついてますけど、デジタル関係 の、うん、話が多いんで、アマチュアもデジタルモード最近盛んになってきましたけど、はい、
ね、
それを基本からが勉強するには、うんうん、この特殊無線技師から入って勉強されたらどうかなという感じがしますね、う
ん、だ結構電波の飛び方とかね、
から
そういうところが多いんで、アマチュアであんまり勉強しないところが多いんで、
はい、そうですね、
はい、だからそういう、まあ、ギガ帯に入ってくれば必要な割と技術が結構あります
ね。そうですね、変調方式でも、うん、その位相変調の難しいところまでいろいろ入ってきますね、はい、自分数だとか、うん、いろいろありますんでね。
だから新しいことは結構発見される、
うん、
私も受けてみてね、結構面白かったです、ね、
はい、
うん、でむちゃくちゃ難しいわけじゃないんですよ。
そうですね、
それなりの難しさは当然あるんですけれども、はい、まあ、世の中にあるものなんで、
そうですね、
とんでもないことじゃないんでね、
もうアマチュアとちょっとずれたところ、うん、違うところがあるのはいいかなというも、ね、
まあ、新しい発見もありますね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、プロですからね、
プロですからね、
視点が変わるのは当然、
ね、当然
ですね、はい、はい、
まあ、そういうことがありますんでね、ぜひぜひ一度ね、これ九州企画のね、ホームページ、ウェブをね、覗いていただけますといろんな情報がありますので、
そうですね、
ぜひ見てくださいということで、からね、九州企画でね、嬉しいことが一つあるんですよね、
はい、
20歳以下の方に対して講習会料金割引があります。
20歳ですね、
はい、20歳なんですよこれ、ね、だから高校生以下だけじゃなくて、もう社会人になった方から大学生の、まあ、大学の低学年というんですかね、
はいはい、
19、20歳、
そうですね、
そうですね、
高校出て仕事始められた方もいいんですね、
そうですね、大丈夫ですね、
そういう方々ね、割引の対象になりますんでね、
はいはい、
とにかく20歳以下、
はい、
で21歳になるまでにということで、割引になりますんでね、詳しいことはね、九州企画のね、ホームページの方でね、ご確認いただいたらいいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、では次にね、JRD 日本アマチュア無線振興協会主催の講習会のお知らせです。第4級アマチュア無線技師ですけれども、これは5月の29日と6月の5日、茨城県水戸市の茨城県立県民文化センター、こちらの方でね、開催されます。お申し込みお問い合わせはコスモ電子までお願いいたします。電話番号が 029-269-2888、029-269-2888、こちらの方までね、お願いいたします。
はい、
はい、次にね、7月の30日31日この2日間ですけれども、こちらの方はね、栃木県宇都宮市のパルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、開催されます。お申し込みお問い合わせは JR 栃木県支部の安倍さんまで、安倍支部長ですね、
はい、
電話番号が 028-621-1438、 028-621-1438、こちらの方までね、お問い合わせをお願いいたします。
この2日間連続ってのは嬉しいですよね。
大体ね、日曜日とかで1週間離れることがね、はい、結構多いんですけども、
忘れちゃうんでね、
まあまあ、そう、次の日なんでね
1週間経ったね、
はい、
そうですね、
忘れちゃうんで、
はい、
2日間続きだと忘れる、
集中でしてやった方がいいと思いますね、
はい、そうですね、はい、はい、 その他の4級の標準コース、3級の短縮コース、ね、短縮コースは4級をお持ちの方ということで、はい、これ1日だけのコースになりますけれども、はい、これは、ね、全国各地で行われております。から2級の集合講習会なんですけれども、これは名古屋で開催されるということで、はい、5月の16日から、募集開始ということなんですね。
2級もこれも短縮コースなので3級以上お持ちの方なんですけど、そうですね、はい、でも結構期間がかかるんですよ ね、
そうですね、
2週間ぐらいかかりますので、ね、大変かと思いますが、
は
い
は
い、
からあと2級のはね、e ラーニング、
はいはいはい、
そういうふうな講習会もね、また募集があると思いますんでね、はい、最近やっぱり2級アマチュア無線技術の、ね、需要が結構増えてきてるということで ね、 ね、はい、やっぱり送信電力と周波数が全部出れると
周波数が違うんですよね。
14メガと10メガが出れるということが ね、 ね、はい、サーマーナってね18メガが出れると、はい、これも大きいんですけども、はい、やはりメインバンドの18、10ね、あ14と10、はい、先ほど、ね、田中さんおっしゃった10メガの CW って楽しいんですよね、
うん、
むちゃくちゃ飛ぶんですよ ね、 これ ね、
実はね、
でコンディションも下がってきましたんでね、
う
ん、
そうあそうか、低い周波数がいいんですね。
いいんですよ、うんうん、そうすると10メガ14メガは使いたくなるっていうことです ね、 ですね。
10メガというとね、ウィスパーってデジタルでね、
はい、電波状況を確認するやつですね、
これも10メガがメイン、は
い、
チャンネル、
そうですね、多いですね、
うんうん、まあ、そういうところもありますので、ね、やっぱりそういう意味も含めてやっぱり2級の需要がかなり増えてきて皆さんどんどん取ってらっしゃるという感じがしますね。
いいです
よね、
はい
はい、では次に、ね、国家試験のお知らせです。第3級第4級は、随時全国で試験を行っています。その場合、ね、事前に、ね、受験申請が必要ということで、ですけども東京なんですけども8月以外の毎月第3日曜日これが、ね、当日受付で受験ができるということで、はい、ただ準備しないといけないこともあると思いますので必ず、そうですね、はい、日本無線協会日務協ですけどもこちらの方のホームページの方で確認はお願いいたします。
はい、
から第9第2級のアマチュア無線技師の平成28年度の実施なんですけども、
はい、
これ8月期で8月の14日一山が8月の14日二山が8月13日ということでね、開催されます。受験、申請期間がね、6月の1日から20日ということで、ちょっと先なんですけれども、8月の、試験に6月から申請開始なんで、忘れないように、
はい、
そう
ですね。
はい。
はい、
ちょっと2ヶ月。
うん、はい、ちょっと早いんで、
早いんですけどもね。
まだかななんて思っちゃうんですけど、はい、忘れないように。はい、
とにかく申請しとけば、2月でなんとか、勉強するというのも、
はい、あ、そうですね、まずは申請して
、は
い、まずは申請してそれから勉強する
とですね、はい、
はい、
試験中はね、東京、札幌、仙台、長野、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、熊本、那覇ということでね、はい、詳しくは、ね、日本無線協会日務協の、ね、ホームページの方で ね、 でねご確認の方で、
大体各エリア一つぐらい
ずつあるということ
ですね。
そうですね、
そんな感じですね、
ちょっと熊本が入ってるのはちょっと気になりますけどね。
あ、
はい、
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 はい、ということで次に、ね、FCC の試験です。はい、先日の栃木のハムの2で開催いたしましたけれども、茨城 V ではちょっと次回はまだ、ね、未定なんですけれども茨城県内での開催を検討しております。また、ね、茨城県、栃木県、福島、千葉県などでリクエストございましたら、ね、はい、ご連絡いただきましたら出張開催も、ね、検討いたしますので、ね、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、以上、試験関係の、ね、お知らせでございました。はい、ということでね、田中さん、うん、アワード、はい、すごいですね。
いやぜひ挑戦してください。
そうですよね、
はい、
うん、
TSA はね難しいから、まあミト310、
そうですね、
310のルールはどうなって
る、3バンドで10曲ミトの曲と
更新する、はいはいはい、じゃあミトの方もいっぱい出てもらわないといけないですよ ね、
そうです
ね、10曲じゃね、
は
い、
そうかそうか、ミトの方もたくさん出てほしい、
そういうことですよね。
パルルンではね、
はい、
梅祭りとかそういうあるイベントの時にね、
はい、
移動運用
あやってますよ、
ね、してますんでね、水戸の駅前のね、
はい、
広場でね、
ロータリーでやってるって
し
ます
ね、はい、
その3バンドで10曲っていうのは、
はい、
同じ曲が3バンド違ってればいいんですか。
あ、そうですね、
あ、そうですか、はい、
はい、大丈夫です、それで
よくあるのはね、全部違う曲じゃないといけないっていうの
があるんです
けど、
ありますね、うん、
だからもうこの辺のね 8J1 ミトが、うん、それぞれの周波数出てますから、
はい、
それだけで1曲分はね稼げるということですね。
なるほど、なるほど、そうかそうか、うん、 じゃあもう2つ住んでるな。
うん、まあどんどんどんどんやっていかないといけないですね。
そうですね。
お待ちしてますので、はい。
うん、でまた新しい青を出せるとき教えてください。
あ、わかりました。
また紹介したいですね。
はい、はい、そうですね。
よろしくお願いします。
まあ番組内でもねご紹介しましたけど、こんなワードあったりなというのはぜひね、
そうですね。
ゲストの皆さんからね、いただきましたらね検討できると思うんでね。
はいはい、そうですね。
やっぱり視点が変わると、まあ先ほどのね田中さんのお話じゃないけども、はい、アワードやってて、まあ自分がこんなのだったらいいなというのを気がつかれるというのは、うん、やっぱりいろんなことをやった結果だと
思います。幅広くねやってらっしゃる
わけですね。だからリスナーの皆さんの中で、まあこういうアワードないけども、うん、こんなやったらどうとかね、
うん、
非常に楽しいですね、
うん、楽しいですね。
で国内と海外との QS を全部、まあ、更新を全部混ぜて申請できるような、なんかアワードがあるといいですね。
あ、そうですね。
国内だけに限らず、海外だけに限らず、両方やらないと取れないような、アワードがあるといいかなと思ってしますね。
アマチュア無線の今の、まあ、電波形式で、またデジタルとかね、はい、からワイヤーズとか、いろんな広がってますけども、はい、まあ、そういう視点を見たときに、またなんか新しい、
そうですよね。なんか今まで SSBCW で、でしたけど、今度デジタルになるとなんかこう変わることはありそうですよね。なんかね、
突起は大丈夫ですね、デスターとかね、
はい、デスターと言っても、いろんな山掛けとかね、いろんなモードもありますし、で途中リピーター感をどう経由するとか、海外だったらもっとリフレクターとかいろいろあったりして、だいろんな通信方式が考えれるわけですよ ね、
すね。あとは 1日でやるとかね。
あ、ワンデー、
ワンデーですね。
楽しいです。
それも楽しいですね。
JT やってますとね、ワンデ
ー、WC、
あるんですよね、これ実はね、
はい、ありますね。
なかなかアフリカがね、曲数が少ないんで難しいんですけれども、はい、まあ、大体1日あれば見えるというのありますね。
見えますね、
う
ん、アフリカがね来たらね、あ、今日はワンデー行けそうだなって気がするんですよ。
そうですね、
はい、
う
ん、
まあ、なかなかいろんなことを考えると新しいアワードというのは本当出てきそうですね。
そう、出てきそうですね、これから ね、 ね、う
ん、やっぱりハムのラジオもアワードやらなあかんか
いや、コンテストかなとかふと思ってたり、
ね、なるほどね、
うんうん、
なんかなんつうでしょう、マラソンコンテストがいいかなと思ったんですよ、うん、1ヶ月間の、
はいはい、
短期集中じゃなくてですね。
そうそう、そうするとほら、うん、皆さんのアクティビティが上がるから、うね、こう電波を出す機会が増えるので、
うん、うちの大阪で私の所属しているクラブでもね、マラソンコンテスト時期見てやってるんですけど、
はい、あ、はいはい、
結構あれやるとね、まあ、みんな面白くて、ね、もう1日2日で単発でやるんじゃなくて、はい、割と長期間で ね、
そうですよね、
ゆっくりやっていくんで、うん、まあ、なかなか面白いんですよね、
う
ん、
よくSSTV のコンテストが1ヶ月間ですよね、うん、私
ね、
あの時はもう SSTV の電波がもういっぱい出てますよね。
そうですね、
あれですよ、あれ
あれです
ね。そう、アクティビティ上がるんですよ ね、 すね、やると、
まあ、やはり先ほどの、まあ、アワードもそうですし、まあ、いろいろとやっぱアマチュア無線を楽しむコツというんですかね、
はい、
まあ、そういうところになってくるわけですよね、う
ん、で、やっぱり CW ですね、田中さんもそうでしたけどやっぱり CW を
ポリポリ、
ポリポリ少なくとも、
うん、やるやると言いながらポリポリ、
はい、
ぜひとも、
ぜひとも、
はい、ありがとうございます
。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組はね、水戸の FM 波で聞く以外にもね、インターネットのサイマル放送でも聞きいただけます。その場合はですね、スマホで聞く場合なんですけども、はい、リスンラジオというね、アプリケーションがおすすめです。
はい、
これはね、無料でね、いわゆる Android、iPhone、はい、どちらもね、ストアの方からね、ダウンロードできますのでね。
そうですね、
はい、
一時なんかコマーシャルテレビでやってたような気がするんですけど、最近見ないですけどね。
はい、そうですね、
はい、
う
ん、
まあ、そういうところがございますんでね、よろしくお願いします。だから、ハムのラジオなんですけども、月1回、はい、第1日曜日、これは映像付きでね、配信してるんですけども、こちらの方はね、パソコンだけになっちゃうんですけども、
はい、
サイマルラジオというホームページ、はい、こちらの方から、見ることができます。こちらの方はですね、サイマルラジオのホームページの方から、関東の FM パルルを探していただいて、はい、映像プラス音声のところをクリックしていただくと、
はい、
日曜日の夜9時から見れるということになりますね。
実は来週、
来週、
来週映像なんですよ。
はい、
うん、
あ、 ERDF、 田中さんにまたお越しいただけるんですけども、はい、映像付きで田中さんのお顔も見れるという、
はい、
ということなんでね、よろしくお願いいたします。はい、からジングル募集ということでね、今日もね、東院高校の、ね、若い方の、ね、はい、
フレッシュな声を、ね、
いただきましたけどね、
流させていただきましたけど、
はい、最近スマートフォン あの iPhone でも Android でもすぐに録音できますんでね、
そうですね、
はい、あのハモのラジオとね大きい声で言っていただいて、はい、あのまあ、前に、コールサインなり、
はい、
なんかあの伝えたいことありましたら、
ね、一言ぜひね、
あの録音してすぐそれを、ね、そのままお送りいただければ結構ですね、
はい、あのチリチリチリと音鳴ってますけど、あれは私がつけますので、は
い、
ご安心ください。
そこまでいらないですね、
はい、ご安心ください、
ファイルの宛先はですね、ハムアットマークハムズレディオ .net、 HM アットマーク HMSRADIO.net、 こちらの方にお送りください。からまた今日までご紹介しましたけども、お便りも、いただいております。お便りの方はですね、ハムのラジオのホームページの方からも投稿できますし、先ほどと同じメールアドレスね、ハムアットマークハムズレディオ .net、 こちらの方に、ね、お送りいただいても結構でございますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はいはい、ということで、今日はね、
アワードの話、
はい、来週の予告ですけれども、ARDF ということでね、
そうですね、
はい、ARDF は今までね、あの話題にしたことがなかったので、は
い、そうなんです、
はい、うん、あの一回なんかあそこの、森林公園で、はい、水戸の森林公園でやった時に取材行かせていただきましたけど ね、はい、あの高校生とかが、ね、たくさん来てて ね、こちらもフレッシュな感じ
ですよ。そうですよね、
結構ね、あのアマチュア無線というよりも ARDF というそういう競技として皆
さん、そう独立した感じはしますよね。
だから、まあ、一応アマチュア無線の電波使ってアマチュア無線が受信だけなんで、はい、参加するには別に免許いらないということですね、はい、まあ、送信する方は、ね、
そう送信するは言いますけどね、
そこら辺は、ね、また来週ね、
来週ね、詳しく、ね、
詳しく、
ね、お話ししていきたいと思いますけど、
はい、でも今日はありがとうございました。ね、今日のご相手はご相手はJR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと
JH1DLJ 田中です。
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう、はい、セブンスリー、さよなら、
はい、さよなら。
大切にできる